説教、私を愛しているかと題して後ろを伝道します。
同志社大学の大学院を受験しようと思い願書を提出した時ですが、牧師を志すということがとても怖くなったことを覚えています。この私が主に仕える、献身をする、ちょっと考えるとゾッとする時もあったわけです。この牧師になるという重みひしひしと感じまして、一時は少しですね自信を失っている時期もありました。その自信を取り戻すことができたのはもちろん愛する皆さんの施工教会の皆さんのおかげであり、また新井先生の温かいご指導であったわけでありますが、大学においては大学入学以前から面識があり、また私の論文のですね主査の指導をして論文指導を引き受けてくださった関谷教授、そんな不安げな私にですね、大丈夫だ、後奥さんは教会の子だろ、小さい頃から教会に通ったでしょう、だから学生からね牧師を志しているような方がいる中で君はもう骨身に染みるように教会のことを理解してるんだから安心しなさい、まあ、そういうふうに言ってくださったんです。まあなんとかそういう励みにこう励まされながら、その不安みたいなものと戦っていたことを覚えております。そんな関谷教授が開講しております宣教学演習という講義を十数名の学生と一緒に受けておりました。そこでふと関谷教授が話し始めまして、皆さんなぜ教会は日曜日に礼拝をしているか当然分かってますね、とこう聞かれたんです。関谷教授と私が目が合ってしまいました。後奥さん答えられるね、こう聞かれましたので、もちろんです、安息日だからです、そのように答えた瞬間、何か不気味な沈黙がありまして、その沈黙を破るかのように関谷先生が違うよと大きな声で私のことも驚かれたことを思い出しました。いや、まさか安息日というふうに答える人はいないよねと言おうとした矢先に、牛尾君がそう答えたから私はびっくりしたと言われてしまいまして、大恥をかいた記憶があります。施工協会の皆さんは、まあ、当然ご存知のことかと思いますが、あえてですね YouTube 見てる方のためにお答えしたいかなと思いますが、教会が日曜日礼拝しているわけ、それは日曜日に主イエスが復活されたからであります。私たちは今復活節、すなわちイースターの喜びと感謝を覚える、まあ教会歴の中で過ごしているわけですが、この主の復活を覚える時期というのは何も復活節に限られたことではない、いやむしろ私たちは毎週この礼拝堂に集い、この十字架を見つめながらイエスが受けられた苦しみを思い、またその原因が私たちの罪がゆえにもたらされた悲劇であることを思い起こす、またしかしそれは同時に悲劇や苦難の象徴だけではなく、私たちが主によって救ってくださったんだ、私たちの罪を主が償ってくださったんだということ、死に打ち勝ち復活された、その喜びを想起しながらこの礼拝で賛美と祈りを共に合わせているわけであります。毎週でございます。なぜならやはりこの主の復活という御業をなくしては私たちへの救いもなければ許しもないのです。ですから主の復活という出来事こそが、この一見ありえない という出来事こそを信じることで私たちは希望が与えられている、そのような事実をこの物語からは分かち合いたいと思うわけであります。さて本日の聖書箇所で登場いたしましたペトロ、前回私が3月この講壇に立って説教をさせていただいたとき、私がお話ししたのはペトロの裏切りの姿でありました。主が十字架に向かわれるその前に弟子たちを全員集めて、その中でペトロを指さしながら、ここにいる全員が裏切るというふうに言うわけであります。でそれを聞いたペトロは、先生何をおっしゃいますか、何があろうと他のものがこけようともこの私だけはこけません、このようにイエスに言うわけであります。ペトロが実際にイエスの予告通り3度イエスのことを知らない、イエスの見ている前であの人のことなんか知らない、そのように裏切ったとき、ルカによる福音書ではそのペトロはイエスと目を合わせたというふうに書いてありました。そのイエスの眼差しはどのような表情であったか。三度という言葉の意味には完全にという言葉の意味があるそうです。だとすればペトロが三度主を知らないと言ったということは、主イエスとの関係を完全に否定したことになるという物語であります。目の前で一番弟子のペトロを裏切る、ペトロが裏切る、その眼差しに触れた時ペトロは初めて激しく泣いたと書かれていました。この時のイエスの眼差しは、それはきっと怒りや憎しみ、私たちが恐れを抱くような眼差しではなく愛の眼差しであったのではないかと思うわけです。慈愛に満ちた眼差しであったのではないかと思うのです。さて本日の聖書箇所は復活のイエスと出会うペトロの姿が描き出されております。イエスが亡くなった、この知らせを聞いた弟子たちは自分が逮捕されないように逃亡生活を強いられていました。ペトロのイエスとの最後の場面は先ほど私がお話ししたあの裏切りの日だったわけです。ですからペトロはこの間この間深く反省していました。悔やんでいました。泣いていました。そのようなペトロのもとに復活の主イエスが現れたんです。その時主イエスは私を愛しているかと3度にわたり質問いたします。先ほどもお話した通り三度とは完全に、これを意味します。ですからイエスはペトロに、あなたは完全に私を愛しているか、このように質問したとも受け取ることができるわけです。イエスが求めておられたのは謝罪ではありませんでした。愛しているか、この私を信じているか、この私に仕えたいと思っているかということなのだと思うのです。私たちは祈るとき神からの救いと恵みとをお願いしてばかりいるように思われるんです。私たちからこの苦難を取り除いてくださいと私たちはお祈りします。家族からあらゆる災難を排除してくださいと私たちはお祈りをします。友人と平和に過ごすことができますようにと私たちはお祈りします。主により頼むという姿勢においては非常に大切なことだと思います。しかし今日の聖書箇所で主が私たちに第一に求めたことは、愛しているか、信じているか、使えたいと思っているかという問いであったということであります。私たちが神の御前に立ち本当の信仰を抱いているか、またそれに伴う、それに倣う 行動をしているのか、それが祈る時に問われるように思うのです。先日、京都葵教会でシーロバ牧師と呼ばれた榎本康郎牧師のお連れ合いであった榎本和子さんの起点を覚える集いが持たれました。その集いは前半が礼拝、後半が孫の榎本空さんによる講演会、その後納骨式が行われるものでありまして、納骨式を主任牧師の内山先生によって執り行われました。その時、内山先生が和子さんと初めて出会った時のお話をしてくれました。内山先生が和子さんの娘の榎本照子牧師、照ちゃん、一緒に和子先生のお家に訪ねたそうです。和子さんは日々の疲れからか安らかに昼寝をされていたそうです。その姿を見た照ちゃんが、なや、死んだ人のような顔して寝てはるわと言い出したものですから、初めて会う内山先生としては笑っていいのか分からず大変困ったと言ったんです。その後しばらくお話をしておりましたら、和子さんがはっとこう目を覚まして起きて、あかん、死に顔見られてもうたわというふうに答えた時には、内山先生含めて腹を抱えて笑ったということでした。なんか和子さんの知らない一面を教えてもらったなという話です。またその礼拝の後の講演会の中、榎本空さん記念講演の中で、和子さんの著書、チーロバ牧師の女房という本があります。そこに綴られていた意外な言葉をご紹介されていました。その意外な言葉とは、和子さんご本人の言葉なんですが、自分の人生を振り返った時にどう考えるか、まあ、そのような文脈の中で、私もチーロバになりたかったと書かれていたそうです。チーロバ牧師になりたかったという話ではないのです。イエスがエルサレムに入場するその際、その身を預けられたロバ、そのロバは重い荷物を運ぶこと、使役するにはあまりにも小さすぎて役に立たない、処分を待つその身であった小さなロバ、イエスはその小さなロバにお乗りになり、エルサレムへと入場されました。イエスは人に見捨てられた小さなロバに誉れを与えた。和子さんはそのロバになりたかったというのです。私たちは和子さんの働きを思い起こすとき、チーロバ牧師と呼ばれた安郎牧師のお連れ合いとしての立場、その安郎先生が早々に亡くなられた後残されたアシュラムセンターでの働き、それだけではありません。多くのお子さんを幼くして天に見送りました。夫である安郎先生も天に見送った。晩年には愛する娘であるてるちゃんも天に見送りました。十分すぎる。十分すぎるほどに神に人生を捧げた方であったのではないかと思うんです。しかし、和子さんはそれでも言うていたんです。チーロバになりたいと。ソラさんはその和子さんの両手、この両手にまつわる思い出を話されていました。その和子さんの両手は榎本ソラさん孫を抱いた両手であった。しかしその両手はこの聖書をしっかりと握りしめた両手であったと。ある時はその両手は夫や子供や孫を、孫のお腹を満たすために料理を作った両手であったと。しかし同時にその両手は重ね合わされ祈る手であったと。そしてその両手は幼少の頃の松井稔さんをも抱き上げて両手であったらしいです。この壮絶な人生において死を愛せていたのか、それは和子さんとご本人と私をイエスが知るところであります。しかし私たちは思うんです。こんなにも死を愛することはできない。 和子さんのようにはなれないと思うわけであります。ではペトロはどうであったのか、今日の聖書箇所には何て書いてあったんでしょうか。話を戻します。主は私を愛しているかと3度ペトロに尋ねました。この私を愛しているかという問答、2回目の質問まで主イエスはアガパオ、ギリシャ語で用いられて、ギリシャ語のアガペ、この言葉を用いてペトロに問いかけるわけです。このアガペ、アガパオ、この言葉の意味は無償の愛、永遠で無限の愛を示す言葉であります。初めの2回はペテロに完全な愛を持って私のことを愛しているかと尋ねられたんです。それに対してペテロは、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですというふうに返事をするのですが、しかしこの時ペテロが用いた愛という言葉、この言葉はアガペーではなくフィレオという言葉を用いて答えます。このフィレオという言葉は私たち人間が家族や友人との間で持つ愛情の示す言葉です。ペトロは生前のイエスに私を裏切ると言われ、いいえ私だけは絶対に裏切らないと豪語した、そんな人物。しかしその後3度完全にイエスのことなど知らないと否定した人物でありました。しかしペテロは今復活された主イエスがアガペーという言葉を用いて完全に私を愛せるかと言ったとき、彼はアガペーを使わずフィレオ、その言葉でもって応答するのです。ペトロは悔い改めました。人間の弱さを、自分の弱さを受け入れて、ペトロはその両手でイエスにしがみつき、すがりつき、こう答えていたのだと思うんです。私にはアガペーのような愛は持てません。しかしあなたを愛したい、お仕えしたい。しかしその愛は、私たち人間の持てる愛は家族と友情と友人とを愛する愛情のような気持ちでございます。イエスはその問答を2回繰り返された後、3度目の私を愛しているか、その時イエスはアガペを使わずフィレオを用いてペトロに問いかけます。あなたは私を愛しているか。3度目に聞かれたペトロはフィレオを用いて、はい愛していますと答えたのであります。主はペトロを試されたように思うんです。イエスはそのやりとりをよしとされ、その後私の羊を飼いなさいとペトロに証明をお与えになりました。不完全な愛しか持つことのできない私たち人間に、小さなロバのような私たちに主は用いてくださるんです。主イエスはご自身のような完全な愛、アガペーを私たちに持ちなさいとはおっしゃりませんでした。またその完全なアガペーによって神と隣人とを愛しなさいとも言うておられません。主イエスは家族や友人を大切にするような愛を持って私を愛せるか、そう問うているのだと思うんです。私たちは祈るときに自分の家族、自分のこと、友人のことの幸せをお祈りします。しかしそのときに自問自答していきたいと思うのです。何を自問自答するか、それは主の問いに答えているか、主の問いに向き合えているか。その主の問いは、今主に仕えたいと思っているか、今皆さんは血色場になりたいと思っているか、 そのことだと思うんです。主はペテロではなく今日皆さんに問いかけています。あなたは私を愛しているか。お祈りいたします。御在天の主よ、あなたが私たちを愛してくださったように、私たちはあなたを愛したいと思っております。しかしあなたが持つそのアガペには程遠い小さな薄い愛情しか抱くことができません。しかしどうか主よ、私たちのその弱さをご理解いただき、私たちが苦難と困難等を前にしたとき、その小さな愛情、小さな希望によってあなたに励まされ困難を乗り越えていくことができますように、どうぞお支えください。この小さき祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。